未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーです。静岡新聞 SBS が運営するグルメサイトアットエスグルメと共同企画で大切な静岡のお店を残すためのプロジェクトをラジオでも展開していきます、
はい、
今年度は県内の金融機関や商工会議所の協力で後継者を募集しているお店、親族内や第三者に経営を引き継いだお店、そしてこれから引き継ぐ予定のお店などを取材していきます、
はい、
11回目の今日はですね、河津町梨本にあります七だる茶屋へ取材に行ってきた様子をお届けしていきます、はい、河津七だるループ橋ってあるじゃないですか、うんうん、もうあの本当にあの下を通ってすぐのところですよね、で少し進んでいくと見えるのがもうわさび丼の聖地、河津七だる温泉の垂れ幕があって、
はい、
そこから少し進むと本当にすぐに七だる茶屋の大きな看板が見えたので、本当和のテイストで広がる店内にテーブル席とあと座敷もあって、はい、もう一人で行ってもいいし複数人でも大人数で行っても大丈夫なぐらいの場所で、あとこうガラスのものが置いてあったりとかね、いろいろこう入り口のところにガラスの置物もあって、
はい、
とっても素敵な場所だったんですよ、
はい、
でこちらの七だる茶屋ですがご家族で迎えてくださいました。で今回お話聞いたのが、うん、代表の福士康介さん、そして奥様の美希さんで、先代の康介さんのお父様の康人さん、そしてその奥様、お母さんですよね、
はいはい、
のつや子さんにお話を伺いましたので、はい、まずはこちらをお聞きください。皆さんよろしくお願いします。まずあの七だる茶屋なんですけども、お店スタートしてどのくらいですか、康介さん。
はい、お店はですね昭和37年の2月に開業しているので今年で63年目に入っているかと思いますね。
63年、はい、もうどんなメニューがあるんですか。
基本はですねあのお食事メニュー、生わさび付きのそばとか、うん、あとねイノシシ鍋っていうのは昔からうちのお店でやらせていただいているので、うんうん、あと父の代から始まったあのいちごのデザートをね長年にわたって続けてきておりますので、そちらの方も主力としてねあの提供させていただいております。
なるほど、
はい、
でお母様にもちょっとお話を伺っていきたいなと思うんですけど、お母さんはもうお店のお手伝いというかどういうことをされてるんですか。
手腕を振るっております。
もう腕をブンブン回してるってことですね、
はい、まあ、実家ではあるんですけども、うん、まあ、子供12歳の時から店をやってますので、はい、その成り立ちはねいろいろなんですけど、いちご作りへ嫁いでもうこんなにおいしいいちごをね、うん、なんとかみんなに食べてもらいたいという気持ちで、はい、一番大きなのはプラシドストロベリーというあれを考え出して、うん、はい、
あれをあのメニューを考えたのはお母様、はい、
そうですね、
はい、お母様はそのお父さんのいちご農家さんに嫁いだっていう形になるんですね、
はいはいはい、
お父さんはじゃあそのいちご農家さんをずっとされてたってこと。
まあ農業高校卒業してから家へ入りまして、もともとはまあ果樹農家でしたけれども、農協の方でいちごをやってみないかっていうような話がありまして、その仲間に入れていただいていちご作りを始めました。
ああ、じゃあもう本当にいちごのことを知り尽くしているお父様とメニューを開発したお母様で出来上がったメニューがクラッシュドストロベリー。
そうですね。
食べてみたいんですけど。
はい、ぜひ。
いいですか。あと他にも、そう、康介さん、
はい、
あのこちらの七だる茶屋でおすすめのメニューがあれば僕食べたいです。
イノシシ鍋がねおすすめです。
イノシシ鍋来ましたよ。ぜひちょっと作ってください。よろしくお願いします。はい、もともとお母様の実家が七だる茶屋 で、
はい、
でお父さんはもうあのお父様はそのいちご農家さんだった、
ええ、
そういうところからメニューも生まれていったりとか、で今ねお客さんやっぱ海外の観光客の方とかあと家族やカップル幅広い年齢層の方が来店されるそうで、うん、
はい、
七だるを歩いて巡った後に七だる茶屋でご飯、
わーいいですね。
もうこれはねもう最高だろうなって思って僕は、うん、
私服、
はい、私服の時ですよ本当、はい、で個人的に気になったのが、
うん、
七だる茶屋の隣にあるガラス工房があるんですけど、
はい、
そこではね吹きガラス体験ができたりとか、であとね実は康介さんがあの地元河津に戻ってくる前にガラスの勉強をされていて、
はい、
で地元に帰ってガラス工房をやりたいっていう強い思いがあってその七だる茶屋の隣にガラス工房が出来上がったと。
へ
ー、でそこではね器とかあとトンボ玉のアクセサリーなんか展示販売もしているので、うん、こちらも気になる方はぜひ、
はい、
さあ先ほど話題に出てましたがここからは試食のコーナーでございます。
気になりました。
でイノシシ鍋とシシ鍋と、うん、あとねクラッシュドストロベリーを試食させてもらったんですけども、シシ鍋は康介さんの、まあ、祖母の弟からおじさまですよねから レシピで、甘さは少なめ濃いめの味噌味になっていて、はい、で冬はお父さん のお父さんが畑で育てた野菜が七だるにちなんで7種類入っていると、うん、7種類の野菜たちとあとイノシシが入った鍋になってます、
は
い、
豪華。
そしてさらにクラッシュドストロベリーは細かく砕いた冷凍いちごの上にバニラアイス、そして生クリーム、生のいちごが乗って、そこにさらにですね、門外不出の七だる茶屋オリジナルいちごソースがかかったデザート、
絶対美味しい、
最高のデザートでした、うん、それではお聞きください。
いい香りがね、もう本当に。早速いただいてもいいですか。僕
野菜ちょっとね、歯応えがありますよ、やっぱイノシシなんで、うん、
まずはね、やっぱ、はい、イノシシのお肉をもうそのままいただきたいと思います。いただきます。うんうん、あ、美味しい、イノシシのお肉って
美味しいですよ、うん、美味しいですよ、
確かに、うん、歯応えがあってやっぱちょっと筋肉質な感じはすごくするんですけど、
う
ん、
そうですね、甘みが多いので、
うん、うん、塩味もしっかりあって、僕でもこのぐらい味しっかりしてるのが好きですね。なんかお酒飲みたくなる。
あ、お酒飲みかもしれないですね。
あらばしり、
あらばしり、
天下のあらばしりです
ね。うん、確かに野菜もすごい、あの味がしっかりついてるんで、もう味噌のお味がしっかりしてて、これご飯に合いそう。僕イノシシのお肉好きかも。いや、すっごい美味しいわ。七だる茶屋名物のクラッシュドストロベリー、
はい、
早速いただきたいと思いますが、これじゃあまずちょっと上から、
はい、
上と、もうこのクラッシュされているストロベリー、はい、一緒にいただきたいと思います、はい、いただきます。うんうん、お、このクラッシュしてあるストロベリー凍ってます。
はい、で康介にね、おやつに食べさせるのに、夏はほらいちごがなくなるでしょ、
はい、
で冷凍庫に入れといて、うん、で牛乳とお砂糖でクチュクチュして食べさせたのが最初。
へえ、このいちごソースが酸味もあるんですけど、甘みもすごく強くて、バニラアイスとあとこの生クリームに絡めるとすごく美味しいですね。いや、もうね、イノシシのお肉って美味しいんだね、
うん、
本当に美味しかったし、あったまるし、
で
ね、この結構濃いめの味付けなんですよ、
はい、
で元々その漁師さん の方だ、うん、が考え出したレシピだから、うんうん、ちょっと味付け濃いめになってるんだけど、はい、これね、薄さちょっと薄くしてくださいっていうリクエストもできるそうです。
お、
うん、あとクラッシュドストロベリーなんですけど、本当にこれはお母様が、康介さんになんか食べさせてあげたいって思いから生まれた素敵なエピソードもある、ね、メニューだから、すっごい、でもなんか美味しかった。
もう大満喫ですね。
すっごい満喫して
きたんですけど。筋肉質なイノシシの肉食べて、いちご食べて、
もうフルコースでしたよね。
悩ましいです。
そしてですね、ここからは事業承継について、康介さんにお話を伺ってきたんですけども、
はい、
康介さん、お父さんの康人さんから70歳を区切りに事業承継をしたいという思いを聞いていたので、コロナ禍に聞いてたんですけど、その時コロナ禍になっちゃって、
はい、
補助金申請などの関係ですぐには承継できなかったんですって、
ええ、
で数年後の今年1月1日に無事承継できることができたと、うん、で細かい手続きとかは河津町商工会に勤めていらっしゃる中学の時の同級生、康介さんの同級生の杉井さんに相談しながら進めていったそう で次はね、その杉井さんにもちょっとお話を伺ったので、こちらをお聞きください。杉井さん、実際康介さんからどのような質問があったとか覚えてますか？
あ、もう本当にシンプルでして、うん、事業承継をしたいんだよということでしたので、うん、そういうところからお話としては入らせていただきました、
うん、
はい、
どのようなアドバイスをしましたか、その時に？
正直なところ、言い方悪いですけど、うん、お父様亡くなってからの方が手続きも簡略でなんていう話は正直したんですが、うん、はい、少しでもお父さんを楽にさせてあげたいよと、そのお父さんの意向とご自身のその、うん、なんで前向きな気持ちを、なるべくこう混ぜて、うん、お互いが望む方向にですね、導いてあげようと、そういうふうに私は考えて、いろいろ多方面からアドバイスさせていただいたような、そんな感じになります。はい、
こうつなぎたいって考えてる人に、なんかアドバイスみたいなのがあれば一言いただければなと思うんですけど。
そうですね、商工会という組織は事業者さんの、 いろいろなまあ悩みに応えるようなところだと思うので、うん、まあ、あの事業承継に関わらずさまざまなちょっとしたことでも構わないので思っていることをまあ話していただけるようなそういう組織でありたいなと思ってますので、うん、あの今回はたまたま同級生だったっていうのもありますけれども、うん、これが別に同級生じゃなくても、うんうん、あの先輩であれおじいちゃんおばあちゃんであれそこはあの同じように私は対応しようと常日頃思ってますので、はい、あのぜひ使っていただけたら幸いでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にね、承継のタイミングによって手続きの仕方もちょっと変わってくるっていうのを、はい、僕も改めてあの知って、で杉さんはね、本当その時その時で相談者の方のニーズに応えられるように引き出しをこうたくさん持つように心がけてるっていうのはね、すごく印象的だったんですけど、はい、ちなみにあの康介さんともう杉さん同じテニス部で、すごい仲良しだから、なんかそういうこうね、まあ友達の関係もありながらこういろいろ相談できるっていうのってなんか、うん、いいじゃない。
そうですね。
すごい安心できるというかね、はい、で最後になるんですけど、代表の康介さんに事業承継してよかったこと、そしてこれから事業承継を考えている方の背中を押してくれるメッセージをいただきました。事業承継してよかったなって思ったこと、なんか実感したことありますか？
これがね、先ほど杉井さんもおっしゃった通りに、先代がこう亡くなられたタイミングで、ね、贈与って形で承継していくことの方が手続きとしては簡単なのだろうけど、今承継することによってまだ父親が元気な時点でいろいろ相談できる、僕がやります、全部受け継ぎます、困った時に相談する人がいますっていうのが一番このね承継の中で一番メリットかと思いますね。まあ手続きが増える分その後の営業にはやっぱそばに先代がいるっていうのは助けになりますので、まあね、同じように働いてもらってますけれども、はいはい、一番いいことだと思いますね。
本当おっしゃる通りだし、あとはやっぱ何よりも安心させてあげることができますよね。
先代は次ができたっていう安心と、私は先代に聞くことができるっていう、お互いこう頼れる間柄になれるんじゃないかと思いますね、はい、
その親族内承継でもまだ悩んでる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、何か一言アドバイスをするとしたら、康介さん何かありますか？
やっぱりね、その親が食堂をやってるからしょうがない継ぐっていうのではなくて、やっぱりそれを継ぐとどっかで決意した時にその店をどういうふうにしていくかっていう自分なりのプランとかビジョンを持たなきゃダメだと思うんですよ。私の場合だったら母と父が作り上げたクラッシュドストロベリーっていうのがとても尊いものだと思うんですね。これ何もないとこから新しいメニューを作って、それがね、こんな私が4歳の時からですから、もう43年も売れ続けてるっていうのを守りたいなっていう気持ちができたところで、ちょうどその父のね承継してもらいたいっていうところが重なったので、まあ、受けることができたっていうのがありますから、やっぱどうしていきたいっていうのを持たないとね、ただ親がやってたからやるっていうんじゃなくて、そういう決意を持ったら何かビジョンを作っていけたら、その承継に意味が出てくるんじゃないかと思いますね、はい、
そしてその後ちゃんと行動して引き継いでというところですよね。最後になりますけども、あのラジオをお聞きの皆さんに七だる茶屋からメッセージをお願いいたします。
両親がつないできた、ね、このお店を色褪せさせることなく、私たち新しい夫婦の色も加えつつ、いろんなお客様にねこうお答えできるようなサービスをしていきたいと思いますので、うん、ぜひね七だるの自然をこう見ながら、うちでこうスイーツなりお食事なりをしていただければと思います。
せーの、
七だる茶屋食べに来てね。
いや本当にね、はい、素敵な場所です
ごく温かかったですね皆さん。
でなんかねやっぱこういろんな経験をして、はい、康介さんもいろんな経験をしてそれを持ち帰ってきて、うん、でもこうつなげていくっていう思いがねすごい素敵だなと思って、ね、はい、うん、僕もね感動しながらこう、うん、お話聞いてたんですけど、お母さんのつや子さんもこういろいろアドバイスをくれていて、それぞれの時代も背負いながらだけど、うん、こう思うように自分が思うようにやるといいよっていうお話をされてて、はい、で自分たちも思うようにやってこういうクラッシュドストロベリーが生まれたからっていう話をねしてたのも結構印象的で、はい、で承継の形によって、ま、形って親子だけではなくって本当にさまざまな、ね、思いなんかもたくさんあるんだなと。でどんな形であれ継ぐと決意した時に自分なりのビジョン未来をですねをとここまでの時間をこうつないできたお店をリスペクトしてしっかりこうリスペクトを持つことが大事だっていうのを改めてね
感じたんですよ、はい、そしてなんか七だるってこうちょっと夏のイメージが僕はあったんですけど、しし鍋食べてから冬にこうぐるっと七だる回って冷え切った体であのしし鍋を食べたいと、でそこで温まった後にクラストストロベリーで冷ます
いい
で整うみた
いな、いいコースですね、サウナみたい。
ちょっと冬の七だるも行きたいなと思いましたけども、
はい、素敵でした。
で思いをつなげていってほしいです。我々も応援していきましょうね、
はい、
はい、ということで未来に残したい静岡グルメ遺産、今年11回目の今日は河津町梨本にあります七だる茶屋さんをご紹介しました。
はい、事業の引き継ぎや後継者のマッチングなど事業承継に関するご相談がありましたら、静岡県事業承継引き継ぎ支援センター電話054-275-1881 054-275-1881までご連絡をお願いします。
以上、未来に残したい静岡グルメ遺産のコーナーでした。